万端初心者が
万端に特に興味がない
友人に万端の魅力をさまざまな角度から全力で伝える
全力 BTS チャンネル始まりました。
こんにちは、万端初心者のツッキーです。
はい、こんにちは、万端興味がないけれども徐々に興味が出つつある発信でございます。
はい、はい、久々に会いましたよ、全力 BTS。
本当ですね、なかなか会わない。なぜ今日は会ったかというと今日は一緒に、ね、一緒の場所でやっている、ね、
これはもうあれ初回、あれいや
いつから
半分ぐらい電話ですよ。
そうですね、ほぼ電話ですねいやですので、もこれはかなり久々です ね、
久々ですね。
はい、はい、いやありがたいことですね。で、はい、今日は13回目ですか、
うん、そうですね。
すごいですね、
すごいですね。毎週結構できてますね。
まあ毎回私すごいですねって言うじゃないですかでそれあのいやありがたいですねとかも言うじゃないですか、うん、でも勝手にやってるんだけどねみたいな
頼まれて
別に誰かに頼まれてそれでできてますっていうわけじゃなくて勝手にやってるんだけど
本当にでもほら誰も聞いてくれてなかったらもしかしたら少しなんか1ヶ月に1回にしようとか、
そう、ね、そうですね、そうですね、確かにそれはそうです
ね、知れなかったからね、
うん、それでなんかなんとねたくさんの方に聞いていただいてるっていうこのありがたいこと
ですね。それは本当にありがたい、
ね、本当ですね、うん、で今日はちょっと最初にですねお知らせがちょっとまず1個ありまして、はいはい、実はですねこの前もちょっとちらっとお話ししたことあるんですけども、あのこの番組今ですね全力 BTS びっくりマークチャンネルっていうのと全力 BTS チャンネルびっくりマークっていうのがですね Spotify でなんですけども2本番組が流れちゃってる感じにちょっとなっているんですね。で別にあのなんか両方アップしてなんか両方からいっぱいこう集客しようとか思ってるわけでは一切なくて、ね、単なる手違いでですねもうなんか最近やり方がなんだかよく分かんなくてなんか iPod と Apple と Spotify でどうやってどうやんだみたいな感じになってたらなんかこうなってしまったっていう
手探り
でやってたら、ね、でそしたらなんか最近 Spotify の方で両方アップされるようにこうなっちゃってて、うん、あらって感じで
ちょっと混乱を
招いた混乱を、うん、でまあ、あの Spotify の方で今いっぱい人気されてるのは全力 BTS チャンネルびっくりマークの方なんですけれども
分かりにくい
なのですがちょっとね一本化できると思うので、うん、ちょっとそれについてはちょっと調べてですね一気にちょっとこれ消しますとかそういうことはしないと思うんですけれども、うんうん、できるようになったらちょっとお知らせさせていただいて、であのご案内してあのこちらの方で聞いてくださいっていうふうに誘導する形になるかと思いますので、うん、その際は皆さん本当に申し訳ないんですけれどもあのね、そちらで聞いていただけると大変ありがたいです。もう、
はい、
フォロワーの方がねいっぱい実はいらっしゃったっていうことで、はい、もうその方々ぜひ引き継いで
ねちょっとねお手間を
おかけしてしまうんです。お手間をねおかけることになると思うんですけど、
あの突然今思ったんですけど、
はい、
ポッドキャストの方を、
うん、
全力 BTS チャンネルびっくりマークにするってい
う、あそれがいやそれちょっとダメなんですよ。
ダメ、そうだよね、そうだよね、こっちからそうね、ちょっといろいろシステム的
に、ね、いろいろちょっと事情がございます。
そうですよね、
ちょっとそれに関してはどういくかっていうことはまた別途お知らせさせていただきますので、
うん、まあ急にあのなんていうんですか今までの分が聞けなくなるとかいうことは絶対ないので、そうそうそう、段階的にちゃんとご案内をしつつやっていきますので、
そうです、まあそんなにそこまでニーズがあるかどうか
はでも200人、ね、以上の方はあのフォローをしてくださってるわけですからす、ね、ちょっとお手間をおかけするかもしれないので、
そうですね、
はい、
はい、一応あのそこはちょっとお知らせということで、はい、またこれは別途お知らせさせていただきますね、は
い、あのご安心ください
、はいはい、そんな心配もしないかもしれないですけど
でもねちょっとやっぱりこちらとしてはね
こちらとしては
ドキドキしますので、
はい、結構私気になっちゃったよそれね、
うん、そういうの気になる人なんですねあの作る側なんでね
結構実は神経質っていう、
ね、そこの部分はねちょっと配信はね、はい、詳しいのでちょっと気になっちゃいます
そんなに詳しくないけど、うん、で次あのもう一つですね、なんとすごいびっくりしたことにお便りが来たっていう、お便りというかですね Spotify で連携していたワードプレスの方に投稿の返信が来てものすごくびっくりしたんです
けども、ものすごくびっくりしました。
いや私も全然ワードプレスで配信 Spotify ねワードプレスで配信してたんですけども、あんまりそれも大したメンテもしてなくてですね、なんか 投稿来てるけどどうせなんかスパムなんだななんて思って見てたらあれみたいな。
そう、まあ、だいたいね、お手伝いとか来ない。
そう、何の想像もしてなかった。そしたらなんとですね、すっごいびっくりしたんです。ちょっとご紹介させていただきますけれども、
ちょっとこれあのご了承取ってないんですけど、ご紹介
ちょっとご了承取ってないんですけど
申し訳ございません、
申し訳ないですけど、あのただあのシュマキさんって読むのかな、そうこの方読ませていただきますね。はじめまして、毎回お風呂に入りながら楽しく聞いています。びっくりマークびっくりマーク。話を聞いていると多分同じような年代だと思い、本当の友達とのランチをしているような感じで聞いています。私は BTS ファンになりまだ1年半の新参者です。ちなみに V 陣推しです。本当に楽しく聞いているので末永く続けてもらえるように願っています。応援しています、びっくりマーク。すごい、
この愛あふれるお便り、
本当ですよ、
本当にありがとうございます。
感動しました、本当にありがとうございます。
いや大騒ぎですよ、私
大騒ぎ。いや知り合いじゃない人から、
ね、いや
来た、
そう知り合いじゃない人からお便りがあってすごい勢いであの連絡がありましたね
びっくりしましたね。
いやちょっと本当に感動しましたよね。
いやもうこれ本当にね、もうちょっとねしびれました。
いや鳥肌が立ちました
よね。鳥肌がもうちょっと立っちゃって、うん、
いや本当に嬉しい。
こういうのって本当に嬉しいもんだなって、ね、本当になんか
わざわざこうやって書いていただいてね。いや
本当ですよ、わざわざね、
なんかこうやってお伝えね、いただくって本当に嬉しい。もう
ありがとうございます。もう
本当にありがとうございます。本当にこちらこそ末永くよろしくお願いします。
本当によろしくお願いいたします。本当にもうということで、もう
なんかこうやってね BTS のね、うん、みんなもね、うん、最初の頃さ、
うんうん、
大丈夫かな僕たち、なんかシュガーさんとかもさ、うん、ね、アンダーグラウンドでやってる時、
うん
うんうん、2人とか3人お客さんがさ、まあいたけど、
うんうん、
まあ、胸を張ってやってたっておっしゃってたけど、
うんうんうん
うん、こんな気持ちだ
った。そこと比べますか。
だってさ、こんな気持ちになると思わなかったじゃん。やる、まあ、始める、
まあまあ、そりゃそうです。
その若干のプレッシャーを感じるとかさ、あのそのね、楽しんでいただこうと思うがゆえにちょっとなんか収録の前ね、2回目とか3回目
そうそうちょっと緊張しちゃう。ありました、そうね、
まさかさ、
いやお便り来るとは思いませんでした。
あの私たちの雑談の後にさ、なんか2人でねちょっと心配して、うんうん、今日なんか私たちの雑談で終わっちゃったけど大丈夫かなみたいな、わざわざさなんかこうやって送っていただいて本当にありがたいですね。いや
もう、もう大感謝でございます。
本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
頑張っていきたいと思いますのでね、はい、楽しく聞いていただければ幸いです。
島木さんももう前の楽しくなることを祈っております
ね。本当に
ありがとうございます。はい、じゃあではねちょっと本題に入っていきますけれども、12回目のね前回からですね、火曜年間についてのちょっとテーマであるということを話しました。はい、11回目からちょっとあれして、はいね、12回目に、まあ、ストーリーに関する話というのをお話しさせていただきましたね。うんうん、なので、また引き続き、
はい、
その火曜年間に関する話を、やっていきたいと思いますが、
はい、
あくまでもですねちょっと毎回言ってますけども、あの月解釈ですので、
そうですね、
あのこれに関して皆さんあまり厳密なことはあまりこう求めない
ように、ね、もうこれはもうさまざまなアーミーの皆様が、
はい、
もうね解読されてることですので、う
ん、はい、
それなのに私自身はまだ解読できてないという、
あの若干月がですねちょっとプレッシャーを感じていてですね
ちょっと大丈夫かな、
それ大丈夫じゃないみたいな。
そうでもあれですよ、シュマキさんって呼んだり、
はいはいはい、
あのまさかのアーミーから、
あそうですよね、
そうなんですよ、
アーミーでしたね、
お便りをいただくという、
うんうんうん、
なんかちょっと本当にありがたい
ね、1年半、
はい、方なのでもう本当先輩ですよ。
あそうです
ね、はい、
はいはい、
よろしくお願いします。
まあですね、はい、あくまでもツッキーが、まあ、いろいろこう自分なりに調べた感じで まあ、あの、ね、お話しさせていただく
っていう、あとまあちょいちょいもう皆さんね、本当毎回聞いていただいてる方はご存知だと思います、ちょいちょい脱線もします
それあとちょいちょい多分間違いもいっぱいある、
間違いあのもう前回もね、なんかちょっと私ごめんなさい、またちょっと忘れちゃったんですけど、なんかまた適当にあそうそうって言ってる箇所は1箇所か2箇所申し訳ございません、なんかありまして、ちょっとそこはあのもう
そうですね、
はい、もう次に行きましょう、
はい、ということで、じゃあ本題に入ってまいりましょう、
はいはい、今日はそうですね、あそうそう、あのハッシーがですね、あの見てくださったんですよ、はい、3本、あ
そうですね、会話年間のストーリーで前回紹介していて、そうそうそう、あの I need you と、
うん、
会話年間オンステージっていうのと、
はい、
ランっていうやつですね、はい、いや見ましたよ、
見てくれました、よかった、
いや、うん、いやいやいや、すごくこうよっ綺麗でね、
綺麗だよね、なんか
ただこうちょっと理解は何もできなかった、
できないです
よ、ね、何も理解はできなかったですけども、ね、はい、あの綺麗な映像、なんかすごく意味深でですね、
うんうんうん、
意味深な感じで、これがどう一体どうつながってるのかっていうことが、うん、さっぱりこうわからないなっていう、
うん、さっぱりわからないですよね、
はい、
まあ、今更なんですけど、
はい、
前回ですね、2回目の時にハッシーが私にですね、
うん、
一生懸命、
うん、
これは予告編みたいな感じなのっていうことを聞いてくださってるんですけど、
うん
うん、全然私それに対して理解してなくて答えてないんですよ、
う
ん、なんか、
うんうんうん、
間違ってるというか、なんか違う思いがこう、
うん、
先走り、
うん、
予告編みたいですね
予告編なんですか、
あ違うんですけど違うんですよ、予告編ではないんですけど、あれは、
うんうんうん、
予告編みたいだなって思いますよねって思った、
あって思いますよねと思った、
思った、
うん、そうそうそう、だ
ってさあなんかこうつながってるじゃん、その本当に映画とかの予告編みたいに、
うん
うん、んってなんかパンパンって切れてさ、いろんなエピソードがつながってるから、うん、これは予告編で何か本編があるのって思うじゃん、
うん、
それそうだなと、特にないんですけど、
あそうだなって月が思ったってことですか、
確かにハッシーなんか私ね、その聞いてて前回のね、うんうんうん、確かにハッシーそうだよね、これ予告編かなって思っちゃうよねって思って、
うんうん、
全然私はそれを理解してなくて、
うんうんうんうん、
いや予告編じゃないんだよねって言ってるんですけど、
ああそかそかで、
あの実際は予告編とかじゃないんですよ、
あ違うんですね、でも、うん、
まああれああいうなんていうのかな、あれはまあ映画なわけじゃないから、
うんうん
うんうん、ああいうのをどんどん重ねていって、
うん、
何か世界観を表してる
っていう、
だからはっきりしたストーリーっていうのはもちろん裏では動いてるけど、
うんうんうん、
私たちには説明はしてこないから、
あそれ
ぞれ、それぞれ感じるままにみたいな、
感じるままに、
うん、それがちょっとね、ハッシー録音の時は言ってないんだけどさ、
うん、
あの総合芸術をやってるっていうね言葉がね、ハッシーからあの録音の後に
収
録の後
に、ね、そうなんかそう漫画とか小説とか、
うん
うん、あともういろいろあるんだと、でまあとにかく BTS は音楽もやってるし、なんかあの映像のああいうのとかを見て、
うん、
でそして結局リアルなまあね、BTS をその SNS とかでその裏の部分とかを見せていると、うん、でさらにその小説仕立てのなんていうか作られたアイドルとしての彼らみたいなものもあって、
うんうん、
そしてそういう映像フィクションのそういう映像みたいなものもあってっていうのをなんかいろいろ見ていて、
うん、
こうなんかリアルと幻想とそういうものをいろんなそのね、文字だったり SNS だったり映像だったり、
うん、
そういうものを全部ひっくりめて、
うん、
なんかこうなんていうの芸術みたいにする総合芸術みたいなことをやろうとしてるんだろうかと思った
んです、うんうん、でもそうだと思うよ、うん、その言語を超えてみたいなところだと思うんだよね、
うん
うんうん、だからそのまあ、今世界中のさ人たちが BTSBTS、うん、って言ってるわけだけど、
うん、
それは彼らがやろうと、まあ、火曜年間から始まったその彼らがやろうとしてきたことが、
うんうんうん、
まあ、伝わっていってるっていうか、
うんうんうん、
そのやっぱ言葉の壁があるじゃないです
か、うんうんうんうん、
浸透はちょっとしにくいじゃん、うんうんうん、まあ、英語とかでもそうなわけで、うん、でそれなのにあの例えば ワールドツアーとかで本当にアジアの方じゃない、うん、その本当にさなんか欧米の方とかがさ、うん、彼らの曲を全部あの韓国語で歌ってるわけだよね、うんうんうん、だからあそこまで浸透させたっていうのはなんかそのコンセプトとかももちろんあるけど、うんうんうんうん、彼らが伝えたい何かっていうものがやっぱりあるじゃない、うんうん、大きな、まあ、愛というものだったり、うんうんうん、自分を愛するとか、うんうんうん、それがまあ伝わって共感できてる。だからその共感することをもとに、うんうん、そこへ進むためにこう用意されたその総合的なものって感じなのかなっていう。
うんうん、
やっぱり映像とか音っていうのは、うん、あと 前回話したけどみんながそれぞれに持ってるそのなんかちょっと切ない気持ちとか青春の頃のね、うん、ああいうのってやっぱり共通するものだから、うんうん、そこをこう思い起こさせるようなその映像とか、
うんうんうん
うん、音楽、
うんうん、
歌詞、
うん
うん、とか色合いとかさ、
うんうんうん
うん、なんかそういうさまざまな、
うん
うん、ものを取り込んでみんなでみんなを一つにしていくみたいな感じなんじゃないかな、
うん
うんうんうん、っていう風に思いましたけどね。
なるほどね、
うん、で火曜年華まあそのね3本と、まあ、プラス何本かあるけど、うん、でそれでまあみんなさ終わったなと思った終わったなと思ったわけですよね。
火曜年
華シリーズは
火曜年華シリーズは、うん、終わったなと思った
終わ
った
なと思う、
うん、
ヤングフォーエバーあって、
うん、
あよかった火曜年華、うん、したら、うん、なんかその次に、
うん、
まあアルバム発表するよみたいな
は
またティザーとかが上がってくるわけです
よね、うんうん、はいはいはい、はい
うん、であのウィングスっていうほどシリーズになるわけですよ。
ウィングスという
シリーズアルバムが出ますけどね、
うん、
でそのウィングスシリーズウィングスショートフィルムと題された、
うん、
まあ7本のショートフィルムが発表になるんですよ、
うん、
それがですね
ちょっと待って火曜年華シリーズの後にウィングスっていうのが来たってこと、
うんうん、来た、うん、だから火曜年華もウィングスフィルムみんなもうありがとうって感じで、
うんうんうん、
火曜年華素晴らしかったってなったんだけど、
うんうんうんうん、
じゃあ次はどんなアルバムかなって なったら、
うん、
これなんかさ、まあ、見たんだけどさ、
うん、
やっぱり火曜年華の時のそのキャラクターで出てきてるわけ、うん、また
ウィングス
一、ね、人ずつ一人一本なのねこれ。
ああそうなんだ。
ソロ曲のティザーっぽくなってるんだけど。
ごめんティザーってまた何だったか、
広告。
あ広告か、
うんうん、で一人ずつになってるわけよ、
うん
うん、であれこのシーンってなんかアイニージューン時のグクの病院の設定じゃんとかさ、なんか
あ
そうそうそうそうそう、あれ終わってないんじゃんみたいな
それが引き継がれてるわけ
ね。引き継がれてるね。
うん、
うん、そんでこのアルバムの、まあ、リード曲、まあいわゆるなんていうの日本でいうとシングルカットされた曲みたいな感じでさ、
うんうんうんうん、
でさ血汗涙っていう日本語タイトルの、
うん、
ミュージックビデオが発表になるわけだけど、
うーん
全然違うわけ今度これが、あの世界観っていうのかな、あのね
何と全然違うの、
火曜年華シリーズとと
は全然違うの、
うん
うんうん、
まずさショートフィルムはさあ火曜年華続いていいんじゃんってなったんだけど、
うん、
血汗涙はさ、
うん、
もうなんか全然そのなんつったらいいんだろう、あのこれはねあれだって、ね、ヘルマンヘッセのデミアンを元に作られてる
ん
ですよ、うん、公式から発表されてたんだけどね、
うん
うん、なので全く、
うん、
違うんですよ、ちょっと今箸にねすいません、見せますけど MV を
ちょっと見ます、
ね、ちょっと待って
くださいね、はい、
これ流しますよ、
はいはいはい、
ちょっとちっちゃいままで一回見ますねこれね、
はい、
でね今ちょっとね
はい、
韓国語のバージョンの血汗涙をね箸に今流してますけど、
今見てますね、
ピクしてね、初のリアクション収録ですよ
これでも流していいのかな、
あダメなのかな、ちょっと待ってごめんそうだよね著作権があるから
著作権
にしても音にします
よ、
ちょっとでさなんかさ、
うん、
そのもう違うじゃんセットとか、
あ違うね、
ちょっと洋風な感じになってんじゃん、
うんうんうん、うんうん、
なんか彫刻とかさ、
そうだね、
そうそうそう、だから あのもう世界観が全然違うわけ、
うん、
ここで、
うんうん、
で違うんだけどあのストーリーは続いてる
っぽ
い。
ああ下にね、
そうそうそう
根底に、
そうそうそう、
うんうんうん、
うん、でこれはその少年から大人になっていく時のね、
うんうんうん、
そのなんて言うんだろうな、やっぱりさこう今まで純粋できたけど、
うんうんうんうん、
いろんなことを知っていくわけじゃん。
うんうんうん
うん、だから自分の中にあるまあうん正義、まあ、正しいと思ってることと、
うんうん、
あとこっちには良くないと思ってること、
うんうん
うんうん、のでもさ良くないと思ってることに惹かれざるを得ない人間のこう差がみたいなのが
ある、うんうんうん、
その辺とかさ、
うんうん
うん、だからちょっと若干何怪しげな感じだよね、
うん、
ちょっと妖艶っていうか、
う
ね
うんうん、
でいろんな色が使われていて、
うん
うん、でこれにも一個一個意味があって、例えば緑の液体を飲んだら、
うん、
もうそれは悪の方に行っちゃったとか、いろんな、例えばじゃあごめんこれあれだわ、あのマトリックスあるじゃないですか、マトリックスの赤いのを飲むか緑のを飲むかの話じゃん、薬のね、ああいうことを表してたりとか、
うん、
うん、っていう、
はあ、これめちゃめちゃ綺麗な映像だね。
そうなんですよ。でこの中でキムテヒョンさんがですね、
うん、
あの V 君がですね、
うん、
あの背中にですね、
うん、
羽がついてた時の傷跡があるんですよ、打天使なんです
よ、ね、うん、
そう、それってそのジン君はそっちに行かないようにしてるんだけど、
うん、
一人ずつこうそっちに連れて行かれる、でジン君は頑張ってるんですけど最後やっぱりっていう、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ。でもこの次のウィングス期に行っても火曜年下のストーリーはやっぱり続いてるんですよ。あの子たちがどんどんどんどんこう成長して、
うん、
ちょっとここで青年との葛藤みたいなバックではつながってると。
これすごい綺麗な映像だ。
これはちょっとこれで確かビルボード
すごいこれ、
ね、入ったよね、結構上の方にね、この辺から
はあ。
だからこういう、 もうクオリティの高い、今ちょっとね箸おどけしてるけど、あの血汗涙のやつ見てますけど、
見てます、
あの、はい、クオリティがすごい高い、高い
すごいめちゃくちゃすごい、
そうなんで、この照明の色とかもう全部計算、
うん、そうだろうね、
そうされて、
え、これ誰がやってんの、
これはハイブの
そうだよね
す
いません、いやこれすごいね、
そなんかこれあのしつこいようですけど、あの初のリアクション収録になってますけど
この映像美術すげえな。そうなん
です
よ、
これちょっとぜひあの後で音を出してね、
うん、
すごいですよね、
うわこれはすごいわ、ち
ょ
っ
と、もう映画みたいでしょ、
うん、
本当、うん、だから火曜年下シリーズから続いて、うん、
この
こういうでこれちょっと今もがいてたりするのはなんか行きたくないけど連れて行かれるみたいな、
うん
うん、感じで、ちょいちょいねちょっと曲が途切れてシーンってなるところとかがあったりとか、
これすごいな。
でやっぱりその目線の配りとか、やっぱ本人たちの演技力とかもすごい素晴らしいんですけど、でここ今ねあのシュガさんがパイプオルガンを弾いてるシーンを見てますけど、ここは曲じゃなくてシュガさんがパイプオルガンを弾いてる音色になってます。
あ、そうなんだ、
うん、でパイプオルガンっていうのね、またちょっと意味がある、
あ、そのあそれにも意味があるんだ、
うん、そうそう、あのなんだっけパイプオルガンって、悪魔か天使か なんだっけ、どっちかのなんか、
あ、そうなの、
そうなんとかの楽器って言われてますよね。
そうなんだ、
うん、そういうで今ねあの V 君がこうベールを剥がすと、
うん、
あのでこう V 君がバッと来て、みんなはもう出てちゃってるけど、
うんうん、
でここにあの羽のね、羽がもぎられた跡が、
あ、
そうそうそう、 V 君の後ろ姿っていうのが
黒い羽なん
だ、そう出てきて、で G 君は最終的にやっぱり、ま、迷って迷って迷いに迷ったけど、やっぱり誘惑に勝てないという感じで、ジンペンが大好きなキスシーンがあるわけです
よ、ね、あ、そうなんだ
そうそうそう、もう持ってかれちゃうんですよ、はいはい、ここで
怖い、
怖
目が怖い
で似合ってしまう、それでもうジン君も囚われちゃったっていうことですよ。
すごいねこれ。
すごいでしょ。
この映像すごいね。
毎回こういうことやってくるわけですよね。芸術でしょ。
うん。
これ芸術だよね。
これはすごい。
自分もの自分のね顔もね。終わりましたよ皆さん。
すいません、なんか私がなんかただうわーって言ってる
だけの。これ YouTube でね、よく海外のアーミーがやってるやつですよ。
あ、そうなんだ。
うわーとか。
そうなんだ。
とかさ。
まあ皆さんこれ見た方がいいね。あ、てかまあ見てるか。もうアーミーの方
が。いや、わかんない。あの見てない人も
いるかもしれない。
いっぱいいるよきっと、その私たちの友達。
あ、そういう方はですね。特にあのね、バンタンファンじゃない方
は。これはちょっとすごいよね、改めて。
これはすごいわ。
そうなんですよ。
これはちょっとびっくりした。
これはですね、ギリシャ神話、エジプト神話、
うんうん、
を理解した上で見ると
さらに理解が深まるわけですね。
はい、うん、で、そう、メンバーそれぞれがギリシャ神話に出てくる神々になぞらえております
。はい、あ、そういうことなんだ。
で、ジン君がね、冒頭で見ている絵はブリューゲルの反逆天使の堕落という作品ですね。
はあ、
うん、反逆天使の堕落は高く飛ぶなっていう教訓を無視して飛んだイカロスが太陽に向かって高くね飛びすぎて、
うん、
蜜蝋が溶けて海に落ちて亡くなる様子が、はい、表されていますね。
あれ、それか、
はい、
で、ね、昔みんなの歌であった、
ね、ああ懐かしい、
しギリシャの、そうなるの、それ
悲しい歌だよ、
そう、すごい悲しい歌なのよ。
でもさ、今思うとなかなかのものをテレビでやってましたよ。
ってこと、
そんなやつ今やらなくない、溶けて落ちてしまうそんな歌もうやらないですよ。
そうか、
うん、
あの歌私ね、すごい印象残ってる。
わかるよ
ね、あれね、あの絵もすごい。
勇気一つを共にしてだよ。
あ、そうだっけ、
雪一つを共
にしてだ、そうだ、
うわ、切ね
あの曲、切ない曲だったよね
飛びたかったんだよイカロスは。
あのね、溶けて落ちちゃうところがね、なんかね、あのシーンがすごく印象にあります。
それを表して、
まあ、私はさほどそれに対して詳しく何も知らないんですけど、そこはなんか覚えてましたね。
わかる、これ私たち世代は
そうですね、みんなの歌、
はい、分かると思いますよ。
はい、
で、まあそうですね、徐々にね、一人ずつこうメンバーが悪魔の誘惑にね、うん、誘われていく様子が描かれてます。で、さっきわーって言ってましたけど、これはね、この色はね、ちょいちょい出てきますけど、バンタンのミュージックビデオに、あの赤を選ぶか緑を選ぶかとか、うん、マトリックスでね、どっちの色の薬をネオがお前が飲むっていうシーンありますけど、あれを表してるんだと思いますね。現実に戻るのか、あ、違う違う、ごめんね、夢の中にそのままいるのか、
うん
うん、現実で戦っていくのか、
うん、
で、まあジン君は最後まで抵抗するけれども、
うん、
ね、V 君にね、やっぱり勝てなかったですね。
あ、そう、
そういう、そして、そうですよ、
それで、それでごめんなさい、
それでですね、
はい、それで
これがですね、あのどう関係してくるのか、
火曜年かと、
うん、
うん、
これがまたよくできてますよ、あの日本語バージョンの血汗涙があるんですよ、
血汗涙、
ミュージックビデオです
よ。なんかこう日本語で言うと本当だね、血汗涙、
でもそのまま持ってくるバンタンもすごい素晴らしい潔さです。
そうね、そうだね、
はい、
そうだね、はい、
これを見るとですね、
はい、
また新たにあのちゃんと解説っぽくなってますんで、
ああそう
だ、ね、だから全部つながってるんですよ。日本語バージョンだからといって韓国バージョンの同じミュージックビデオは使ってこないわけです。
それがすごいよね、
それがすごいです。
これは何、日本、あ、ごめんなさい、ね、今ちょっと、ね、日本語版の血汗涙をちょっと今触りでちょっと、ちょっと
触りね、これ違いますよね、さっきと
全然違うじゃん。
そう、ちょっと火曜年下っぽい色合いなんですけど、
本当だ。
で、これまたすごいですよ、あのこれジョングク君が今出てますけどね、冒頭ね、
はいはいはいはい、
これ今ベッドから起き上がったんですけど、
あ、このシーンがさ、
そう、これちょっと火曜年下っぽいあのところがね今出てますけどね、ただ背景はちょっと違かったり、で、これがほら、
あ、本当だ、
天使 の, あの羽の跡だ、なんか繋がってるんですよ、火曜年
間。でもわざわざ日本語版で変えてくるっていうのはどういうことなの、
それがちょっとわからないです
、ね、どういう意味なんだろう。
だから日本語の、日本語バージョンの、
あ、これでも日本、なんかバツとか日本っぽいよね。
そうそうそうなんですよ。で、これはちょっと後日またね紹介するフェイクラブっていう曲とかの色合いと似てたりとか、うんうん、 これあれですよ、火曜年下の映画の色ですよ。
ああ、そうなんだ。
この色使い
ね、
うん、ウォンカーウェイのこれ、ま、もうそっくりですよ。
あ、え、これさ日本語バージョンじゃなくて例えばさ、うん、フランス語バージョンとかあったりするの？
ないんですよ。
えー、
でそこには、まあ、私独自の考えですよこれ、まあ、すいません全部なんですけど、
全部ですね、独自の考え。
ちょっとここではごめんなさい言えないんですけど、はい、いつかなんか番外編でもし言えるタイミング、言える、うん、時代が来たら言いますけど、
はい、
なぜ日本だけなのかっていうところもちょっと私は思うところはあります。
あ、なるほどなるほど、
うん、そういうとこあるわけ。何かメッセージを伝えたいものがあるんじゃないかな、
なかろうかと
日本に特別に、
うんうんうん、そうだよね、だって他の言語がないわけでしょ、
うん、で、あの、まあ、K-POP の方たちっていうのは、うん、基本的にはまあほら日本の市場ってさ、うん、まあ、韓国ってアイドルっていうのは、うん、前ちょっと話したけど、うん、あの若い子たちだけが好きなんですよ。
あの、そうなんだ。
そうそう、それで年取ってくるとさ、うんうん、もう普通に彼氏とかできて、うん、でもうリアルで、うん、みんな幸せになっていくで日本っていうのは一回好きになった人をずっと応援し続ける文化があるので、
うんうんうん、
あの長くアイドルが活動できるんですよ、
うんうんうん、
だからそこにあのやっぱりちょっと、うん、日本の市場を増やしたいってことで SM エンターテインメントが最初に例えばボアちゃんとか東方神起とかを日本でね、
はいはい、
ちょっと活動、うんうん、させたのはその辺の意図があったんだけど、うん、ただこのバンタンに関しては、うん、まあ、そこももちろん最初はあったんだろうけど、その、
うんうんうん、
ね、まあ、通例にのっとって、
うんうん、
でも、ちょっとここまでミュージックビデオを変えてきてる人たちはいなかったと思うね、うん、私が知ってる中だけだけどね、うん、だからちゃんと意味を持たせてるはずなので、うん、何か伝えたいことがあるんじゃないかな、
うん、
って思う、
うん、
うん、全然違うでしょ。
全然違う映像じゃん、うん、これ
で。ほぼダンスシーンもないし、
うん
うん、だからここでこれをしっかり見ていくと意味がさらに分かっていくわけですよ。
うんうんうんうん、なるほどね。
そうそう。でこれとかはちょっとタイムリープしてる感じじゃない、ジン君が。
あ、皆さんあれですね、概要欄にこれあのリンク貼っときますね。あ、何でしたら、ね、これあの見ながら聞いていただく、
うん。そうそう、一緒にね、
一緒に。
新しくない、ちょっと。
新しいね。今から見ますよ一緒にみたいな、ね、
そう、それいいね、そういうのやりたいですね今度ね、あのちょっとね生放送じゃないのに、
そうそう、生放送じゃないのに
ないのに
そういう感じみたいな、
そうそうそうそう、両方のねバージョンをね、うん、ありましょうか、幸せ
だ。そうですね、これ両方ない、うん、あった方がいいですね、両方
見
た、これは
最初にあのオリジナルを見てその後にね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうそうそうそう、
いや
これでほらこれ火曜年下の火曜年下のあれだよ。
あ、ほんと、あ、本当だ、
うん、火曜年下の場所でしょ、ほら
本当だ、
あの火曜年下のナムさんのバイトしてるガソリンスタンドにジン君が来てるから、うんうんうん、ナムさんがこの後喧嘩しないようにジン君がタイムリープして止めに来たってことですよ。でここで終わってるんですよ。
なる、あの、いや、本当じゃん、全然火曜年下と絡めちゃってんじゃん、
だから続いてんじゃんってなる。
いや、そうだね、続いきになってるね。
そうなんだよ、これあの どうですか時間的に、あの
今ですね、ちょうどですね、
いい感じですか、
30分ちょいぐらいなんで、あの、うん、ま、いい感じですよ、
いい感じですか、
うん、
そしたら、うんと、そうそう、でね、なのでこれ全部つながっててね、あの、うん、結局終わってなかったんですよ、
うんうんうん、
ウィングスキーも、
はい、はい、
で皆さん、まあちょっとご興味があるようだったら、あ、っていうか千代瀬涙はやっぱ見た方がいいかもね、これ。
そうね、
すごい美しい映像だから、うん、とても綺麗ですね、うん、オリジナルバージョンは見た方がいいですね、
うん、
で、まあ、ちょっとご興味がある方は日本語バージョンも見ると、あ、全然これなんか火曜年下じゃんみたいな、で、あのショートフィルムも貼っときますんで、
うんうん、
でこのね、ちょっと今箸には見せるけど、はい、このショートフィルムの、
はい、
この卵っていうのが、
は、
卵なのね、
卵だ
った、これ、はいはい、4つあったんだけど、はい、1人ずつ終わると1個ずつ変わっていくのね、これが形が、そう、これはね、あの、あれですよ、デミアンの中に出てくる卵なんですよ。
そうなんだ、私デミアン読んでないんで、うん、ちょっと
私もちょっと途中で今ちょっと止まっちゃってんですもうあまりにも字がちっちゃくて多すぎて
昔の文庫本な
の、なんかすっごいちっちゃいんですよちょっと目もね、なかなかね、だんだんね、
う
ん、
そうですね、だからね、
そうそう、
大変ですか、
ね、ちょっと大変なんですよね、いろいろ、私もね、ちょっといろいろ読むもの
が、そう、たくさん読むものが
読むものが大量にありました で、そうそう、これね、デミアンの中に、うん、あの皆さんショートフィルムのね、冒頭に、冒頭じゃないな、ラストと冒頭かに、あの卵が4つね、こう
ウィングスのショート
フィルム、ね、あ、ごめん、うん、そう、ウィングスのショートフィルムね、うん、出てくるんだけど、うん、これはあのデミアンの中に出てくる卵なんですね、
うんうん、
で、ここから生まれ出ようとするには一つの世界を壊す必要がある、
うん、
そして鳥となって神の元へ飛んでいくことを象徴してるんですよ。だから一回壊す、
うん、
してっていう意味もあると思う、
うん
うん、やっぱりその鳥になるイコール成長すること、
うん
うん、だから、まあ、明るい側面じゃだけじゃなくて人生のね、まあ、そうね、両方の暗い側面とかも意味するので、うんうん、でこの神っていうのはアブラクサスっていう神なんだ、
うん、
でギリシャ神話なのかな、うん、これね、でアブラクサスは誰かにとっては悪魔、うん、誰かにとっては神って言われてる神様らしいです、
はあ、
つまり青春から抜け出して成熟する過程をも表している。
なるほど、
うん、で成長する過程では羽が生えて成長痛が伴い、それを経て大人になっていく様を描いていると言われてる。
これ何ですか、これ、このページは、
このページはそもそも、私が、その世界中、あ、このページですよね、
この
リンクですよね、うん、世界中の、うん、アーミーたちが解明した英語のサイトをちょっと日本語に、
うん、
やってくださってる方のサイトです、ね、
そんな素晴らしい方
が、はい、こういう方がいっぱいいらっしゃるので、それをまとめてます。ああのここにいっぱい私がいろんなページを、
いろんなページをあれしてるん
ですね、はい、これをミックスしてますね
今。ああ、なるほどなるほど、は
い、っていう感じで、まあ、今日ウィングスキーまでつながってたよっていう、
今日はまあそんなところですね、
話かな、うん、
そうですね、
でそれでもうもちろん終わらないです。
あ、もちろん分かりますよ、まあ、今日は、
は
い、
今日はね、
ひとまず、うん、あのウィングスキーに実は火曜年下がつながっていたのお話ですね。
そうですね、あの終わってなかったねっていう、
このウィングスキーの、でもこのなんだっけ、見せてもらったその血汗涙、
そうすごいでしょ、
それのその英語 本バージョンと日本語バージョン、
うん、
これすごいね、どっちもね、これはすごいわ。
だから皆さんあれですよ、あの I need you とかも日本語バージョンあるんで、ランとかね、それも見るとより分かるんですよ、違うんで全然、うん、
これ大変なの、見んの
大変なんですよ、
忙しい、
だからもうあれですよ、一生かかってもアーミーは見れないって言われてるぐらいの量が出てますからね、全てバンタンのね。
でもしかもあの映像 YouTube で見れちゃうのがすごいね。
ただですよ、そういえば、
あれ、
だからこの人たちはね、あ、もちろんね、その前にやっぱりその無料で音源をさ提供し始めた人たち、あれ誰だっけ、ボンジョビじゃなくて、なんかそういう人たちがいたわけだけどね、うん、それはまあ iTunes とかなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、
うん、
でもバンタンこれって、
うん、
やっぱちょっと画期的ですよね、
このレベルのものって感じあるね。
しかも不安クラブ入ってなくてもいろいろ見れちゃうっていう、
これはすごいわ、ちょっとびっくりした。
びっくりだよね。なんか新曲、ちょっと余談だけど、新曲とかも発表するときにね、
うん、
何月何日のだいたい1時とかやるわけですよ、うんうん、でも今はもうワールドワイドなんで、アメリカ時間に結構合わせてきたりとか、うんうん、そのビルボードのねチャートの範囲に合わせてきたりするから、だいたい金曜日の午後1時なんですよ、うんうん、日本時間で、
うんうんうん、
そうするとその前とかに、うん、生で、
うんうん、
あのこれから発表するよっていうなんかイベントみたいにやってくれるんですよ、配信、
うんうんうん、
でそれと共に私たちは万端と共に待つわけですよ、その一時をそう、万端がなんかやってくれ、なんかグッズとかいっぱい来 てこうバターの T シャツ着ました、
バターの T シャツ着てる
やっと
ちょっと突然
これをやっと届いた、これをバンタンはもうあの5月の時点で来て、うん、これでなんかこれからカウントダウンだよ一緒にアミってやってくれて、それでカウントダウンを待って、でまた30秒ぐらいから始まるわけですよね、
カウントダウン30秒前
で、それでゼロになった時に全世界の人たちが一緒に、例えばライフゴーズオンとかを見るわけですよね、
うん、
でもう大盛り上がりするっていう、だからあのやり方とかをやっぱり無料でやってるわけですよ。
いや、それはすごいね、
それがすごいですね、
無料でやっても全然だから大丈夫なんだね、
うん、全然もう
他で
痛くも痒くもない、
他で収入があるから大丈夫
なんだ、うん、全然もうそこじゃないから、彼らがやりたいことは、
いやーすごい、
やっぱ聞いてもらうってことが大事だからね、うん、
いやちょっとこの映像にはちょっとびっくりしました。私
これ相当クオリティ高いです
ね。いやめちゃめちゃ高いクオリティですね、うん、これはこれはびっくり
しました。これちょっと血汗涙ぜひご覧ください
日本語で言うとね、
なんかそうそう、もう慣れちゃって、もう慣れちゃって、あの最初さ
血汗涙って
えって、あのまず防弾少年団ぐらいの血汗涙何の青春映画かみたいな、なんか甲子園とかの話かなと思うけど、うんうね、とんでもなかったね。
すごい、
ね、内容は
もういよいよいよ
スタイリッシュ、
すっごいかっこいいね。
めっちゃかっこいいね、うんうん、色合いがちょっとすごいね、これ。
いやちょっとびっくりしました。
で日本語バージョンの方が本当に映画の歌謡年間ウォン・カーウェイさんのね色合いです、うんうんうん、まずこれはこれで素敵です。ノスタルジックな感じで、
そうですね、
ぜひご覧ください。
じゃあ皆さんもぜひあの概要欄見ていただいて、
はい
はい、そんな感じですかね。じゃあ今日このあたりで、はい、今日また今日の一言ですね。
ちょっともうなんかこんなさ、うん、楽しく話しておいてさ、うん、最後ちょっとすごいプレッシャーを感じて
実はここに実はプレッシャーを感じてるらしいですね、月。
これどう、ちょっとねなんか毎回何個か選んでるけどさ、はあ、これ喋り終わった後に、うん、やっぱ違うなと思っちゃった。
そうなの。
じゃあですね、
どうぞ。
そうですね、今日まあそうだな、まあちょっと全然違くなっちゃうけど、いっか、はい、はい、
じゃあ今日の一言お願いいたします、
はい、RM さん、
RM さんの一言ですね、
はい、
はい、
夜が明ける直前が最も暗い、人生は続く、共に生き抜こう。どうですか。
いやいやいや、
これね、なんでこれを言ったかという
と、なんで言ったか、はい、それを聞きたいです、ね、
これ去年の、あのリモート出演した国連でのスピーチです、
うん、
その中に RM さんのこの一言がありました。
うーん、
うん、まあちょっと去年のね今頃ってなかなかまだまだ大変、まあ今も大変だけどさ、その時に、まあ、ライフゴーズオンの後ぐらいですかね、発表した、
うん
うんうん、国連のスピーチで、
うん、
あの RM さんがね、
うん、
これをおっしゃってましたね。
なるほど、
ね、共に行こうと、
うんうん
うん、血汗涙とは全く何も関係ありません
。いやいやいや、
はい、
こうやって続けることが大事ですから意外とこういうのって、
あの、いや、言い終わった後の脱力感がめちゃめちゃ半端ないです、うん、毎回。
別にでもツッキーが言ってるわけじゃないから。
いや、でも選んじゃってるの。夜中に選んでないですよ今回は。
まあじゃあということで今日はですね、はい、BTS の歌謡年華の話に関してのですね、
はい、
まあそのシリーズとしては歌謡年華の次に出た Wings というですね、
はい、
シリーズのお話だったんですけれども、
はい、
その根底には実は歌謡年華が、脈々と実は続いているのではなかろうかと、
はい、
そういった感じのお話でしたね、
はいはい、
で次回もですね、
はい、
引き続きこの歌謡年華に関するお話の続きになりますかね。
そうですね、
はい、
でですね、次回、
はい、
そうだね、
もうなんか何やろう
みたいな、壮大すぎてさ、
あまりに
壮大すぎて、ね、長すぎてさ、なんかこれ、あ、分かった分かった、次回あれやろう、うん、スプリングデーの話を、次回はですね、まあ、ウィングスキーなんだけど、ちょっとごめんね、
いやいやいや、
ウィングスキーなんだけど、あの、あ、これちょっとまた用語解説が必要かな、リファンケージアルバムっていうのがありましてですね、
はい、
まあ、これ韓国特有なのかな、これって、うん、で、あ、そんなことないかな、あのちょっとね、あのそのウィングスとのリファンケージアルバムっていうのがあるんですけど、うん、その中に入っている、うん、スプリングデーっていう皆さんね、もうアミノミクス大好きな曲があるわけですけど、
うん、
そのことについてちょっと話そうかな。もちろんそれも歌謡年華がつながってるんだけど、うん、まあ、うん、そのあたりの、まあ、スプリングデーとそのあたりの楽曲と歌謡年華の関係についてちょっと話そうかなと思います。
した、
はい、
じゃあということで、
はい、
全力 BTS チャンネルの13回目、はい、今日はこんなところで、お話ししようかなと思います、
はい、
ということで、
はい、
今回も聞いていただいてどうもありがとうございました。じゃあまた皆さん、
はい、そうですね、気をつけて、
季節の変わり目でも、
そうですね、
ということで、
はい、
じゃあまたよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。